姉妹の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会の中央婦女教会集会へ皆さんを歓迎します。私は中央婦女教会会長のジュリー・ビーベック姉妹です。愛する預言者ゴードン・B・ヒンクレー大官長と大官長会第一顧問のトーマス・S・モンソン官長が出席してくださっていることを光栄に思います。さらに壇上には十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老とデビッド・A・ベトナー長老、七十人定員会のブルース・C・ヘイフェン長老、私の顧問であるシルビア・ H・ オールレッド姉妹とバーバラ・トンプソン姉妹、中央若い女性会長会のスーザン・ W・ タナー姉妹、イレイン・ S・ダルトン姉妹、メアリー・ N・ クック姉妹、中央初等教会会長会のシェリル・ C・ ラント姉妹、マーガレット・ S・リファース姉妹、ビッキー・F・松森姉妹も着席しています。この集会の音楽を担当するのはユタ州サウスジョーダン各ステークの婦女教会の姉妹たちによる聖歌隊です。指揮はメリリー・ウェップ姉妹、オルガンはボニー・グッドリフェ姉妹です。この特別な夕べを開会するにあたり、聖歌隊と全員でイスラエルの救い主を歌います。開会の祈りはユタ州アルパインステークアルパイン第5ワードの初等教会教師ジェニファー・ B ・キャッスル姉妹です。
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
私たちの愛する天のお父様、このように共に姉妹として集えることに心から感謝いたします。また婦女教会の一員として集うことができることを感謝いたします。また世界中にいる姉妹たちと共に集えることに感謝いたします。天のお父様、私たちは大官長官に感謝いたします。どうぞ皆さんを祝福してください。今日伝えられるメッセージが人々の心に触れるように祝福してください。どうぞヒンクレ大官長を祝福してください。この素晴らしい機会に心から感謝いたします。お父様の御霊を感じられるようにどうぞお助けください。イエスキリストの御名により、アーメン。これから私が話します。私の話の後、聖歌隊が天よりの声聞けを歌います。その後、中央婦女教会第一顧問のシルビア H オールレット姉妹、続けて中央婦女教会第二顧問のバーバラ・トンプソン姉妹が話します。その後、聖歌隊と全員で山の上にを歌います。愛する姉妹の皆さん、私は祈りの気持ちでこの厳粛な責任に臨みます。私には回復されたイエス・キリストの真実の福音への証があります。救い主は私たちの導き手、岩、模範、力、そして弁護者です。主と主の預言者を助けるためにできることはどのようなことでも祝福です。婦女教会の姉妹たちに大きな愛と尊敬の念を常に抱いてきました。教会の女性は世界で最も素晴らしく有能な人々です。この教会に属する素晴らしい女性の皆さんに私からの愛をお伝えします。ヒンクレ大官長は世界指導者訓練集会でこう語りました。この教会の婦女教会に匹敵する組織はどこを探しても見当たらないと私は確信しています。そこには全世界で500万人を超える会員がいます。彼らが一つとなり声を一つにして語るとき、その力は計り知れません。教会の女性が主の計画から見て適切かつ正しいことのために力強く確固として立つのはこの上なく重要なことです。神の預言者から与えられたこの霊感に満ちた責任について私は深く考え研究しました。教会の女性がヒンクレ大官長の勧めに従い、その約束を実現するにはどうしたらよいか答えを探してきました。適切で正しいことのために声を一つにして語り、力強く確固として立つにはどうすればよいでしょうか。私は主の計画において末日生徒の女性が行わなければならないいくつかの具体的な事柄があることを知りました。それは姉妹たちが神の娘であり、世界の歴史上極めて困難な時期に地上へ来るよう選ばれたからです。私たちは信仰、家族、そして人を助けることにおいて力強く確固として立たなければなりません。私たちは世界でこの3つの事柄を最も得意とするものとなる必要があります。それにより私たちは主の弟子として際立った存在になります。婦女教会はキリストの弟子となることを学ぶ場です。主の望まれることを学び、行い、そして主の望まれる人になるのです。これを念頭において婦女教会に集うとき、私たちは18歳や88歳でも、独身でも既婚でも、子供がいてもいなくても、ユタ州のバウンティフルやインドのバンガロールに住んでいても婦女教会として同じ技を行います。まず末日生徒の女性は信仰において力強く確固としていなければなりません。主イエス・キリストと主の回復された福音の証を実践し伝えることを世界で最も得意とすることができますし、そうすべきです。そのために次の事柄を行います。主と契約を交わし契約を守る、神殿に入るふさわしさを身につけ神殿で礼拝する、聖文や預言者の言葉から主の教義を研究する、福音を伝え擁護する、個人と家族の祈りを行う、家庭の夕べを行う、自立と賢明な生活の原則を実践する。これらは最優先すべき最も大切な事柄です。 簡潔で欠かすことのできない事柄ですが、日常の些細な事柄として取り扱われがちです。でもこれらはキリストの弟子であることの印であり、常に婦女教会の姉妹たちを支える土台となってきたものです。代わりに行ってくれる人はいません。これらは個人的な行動や習慣であり、私たちを正しいことのために力強く確固としているものとして際立たせてくれます。もし末日生徒の姉妹一人一人が制約を交わし、新たにし、守ることに最善を尽くすなら、また神殿推薦状を持ち、より頻繁に神殿で礼拝を行うなら、そして聖文とキリストの教義を研究し、いつでもどのようなところにいてもその教義を教え、擁護できるほど精通するなら、この世界と教会になんと大きな変化がもたらされることでしょう。すべての姉妹が朝と夜に毎日心から祈り、主が命じられたように絶えず祈るなら、私たちの力はどれほど大きくなることでしょう。すべての家族が毎日家族で祈り、家庭の夕べを毎週開くなら、私たちはさらに強められます。またすべての姉妹が知識や才能、すべてを惜しみなく与えられるまでに自立するなら、そしてキリストの弟子であることが言葉や服装に現れるなら、私たちは正しいことにおいて、確固としていられるでしょう。二番目に、末日生徒の女性は家族のために力強く確固としていなければなりません。家庭を築き支えることを誰よりも得意とすることができます。キリストの弟子として家族を支え、養い、守ることにおいて世界で最も優れたものとなることができますし、なるべきです。そのために私たちは次の事柄を行います。女性の神聖な役割を理解し擁護する、神権の祝福を享受する、永遠の家族を築く、強い絆、家族の絆を維持する、子供を産み育てる、家族への愛を表し家族を養う、義にかなった若い世代を育てるという責任を受け入れる、家族に関する教義を知り実践し擁護する、神殿の儀式を行う。イエス・キリストの弟子として教会のすべての女性には家族を支え、養い、守る責任が与えられています。女性には創生の前から与えられた明確な役割があります。制約を守る末日生徒の女性として家族の教義を擁護するために声を上げることは、世界中で家族を強めるために欠かすことができません。女性たちが女性であることに対する偽りのメッセージによって攻撃を受けている世にあって、女性の神聖な役割を知り擁護することは重要です。テレビやラジオには女性問題の権威や女性の代弁者であると自称する人が登場します。これらメディアからの情報には真理の一端も含まれていますが、大部分は個人的満足や自己崇拝という教えであり、女性であることやその価値について女性を誤った方向へ導くことが多いのです。こうした声がもたらすのは見せかけの幸福であり、多くの女性が悲劇や孤独感、混乱を味わうのです。幸福の計画の中で女性が果たす極めて大切な役割について、末日生徒の女性が学ぶ全ての真理は、この教会とこの教義の中以外にはありません。前世での大いなる戦いで私たちは救い主イエス・キリストの側につきました。それは永遠の家族の一員となるという可能性を守るためでした。私たちは神の娘であり、何をすべきかを知っています。救いの計画の中での役割を理解し喜んで果たすとき、女性は真の幸福を見出します。教会では女性が得意とすることのできる事柄、得意とすべき事柄を擁護し、それを臆することなく教えています。私たちは永遠の家族を信じています。すなわち結婚することが正しいと信じています。私たちは増えよ地に満ちよという戒めが今もなお有効であることを知っています。私たちは子供を設けることが正しいと信じているのです。私たちは主の助けにより立派に子供を育て教えることができると信じています。これらは幸福の計画でとても大切な責任です。女性はこの役割を心から受け入れるときに幸福になるのです。家族についての真理を知り擁護することは、この教会のすべての姉妹の特権です。家族は永遠です。家族の関係に無関心であったり、逆に自己満足に浸っていたりする余裕はありません。これは創立当初から婦女教会が大切にしてきた伝統の一つです。 これまでの婦女教会の偉大な働きの多くは、末日生徒の女性が家族を強められるようにすることを主眼としていました。子育てや家事、親の務め、家族関係で成功するための方法が強調されてきました。それは偉大な責任です。私たちはこの責任を恐れません。私たちが最も得意とするのは家族の責任です。婦女教会の姉妹たち以上にこの責任を得意とする人はいません。3番目に、末日生徒の女性は人を助けることにおいて力強く確固としていなければなりません。私たちは婦女教会の一員であり、人を助けることを最も得意とするべきです。これは婦女教会の創立当初から重視されてきました。婦女教会という言葉は元気づける、負担を軽くする、引き上げるという意味を持つ古いフランス語に由来しており、窮地にある人を救い出すという考え方につながります。これは私たちが主の弟子であり、回復された主の誠の教会の会員であることの印です。婦女という言葉を持つこの世界的な女性の組織に属していることは特権です。ジョセフ・スミスが婦女教会を組織したとき、ジョセフは貧しい者や悲しんでいる者、夫に先立たれた女性や孤児に手を差し伸べるため、またあらゆる慈悲を目的とした行いをするため、また貧しい者を助けるためでなく、人の霊を救うためにこの組織を組織すると述べました。ジョン・A・ウィッツォ長老は、人を助ける活動を女性の喜びと進歩を妨げる全てのものから解放することであると定義しています。婦女教会は過去にも重要な援助活動を行ってきましたが、この教会の女性たちにとって最も偉大な技はこれからやってきます。この地球はイエス・キリストを受け入れる備えをする必要があります。私たちは戦争、混乱、天災や増え続ける悪のただ中にあって、この備えを後押ししなければなりません。これほどまで全面的な救済活動が必要となるのは世界史上初めてのことです。私たちはキリストの弟子であり、主と契約を交わしています。その時点で人を助ける活動に携わるという決意を表しているのです。皆さんは一人一人特別で貴重な存在です。皆問題を抱えていますが、それは助けを求めて主に心を向けるという祝福にもなります。他の人を助けることにより主に仕えるという機会に恵まれます。それは失望や孤独に対する最大な解決策であり、御霊を伴侶とするための確かな方法です。人を助けるためにはひざまずいてこう尋ねればよいのです。私の助けを必要としているのは誰でしょうか。既婚か独身、または年齢を問わず、すべての姉妹が人を助けることを得意とする存在になる必要があります。これから婦女教会会長会で忠実に奉仕している姉妹の皆さんに向けてお話しします。皆さんは神からの信頼を受け、この技に携わっています。皆さんには末日生徒の女性たちが信仰、家族、人を助けることを最も得意とするものとなれるよう助ける義務があります。姉妹たちが福音に強く大きな関心を持つように、また家事や子育て、夫婦関係において完全を目指し、自分の家庭で福音を十分に実践できるよう助けてください。メッシを受けて選任された婦女教会の指導者の皆さんには、霊感によって与えられた責任を果たし、皆さんが使える人々の必要を十分に満たすため、神から霊感を受ける権利があります。最も大切な事柄に焦点を置くとき、御霊の助けを受け、必要でない事柄を切り捨てる勇気が得られます。家族が依存症や負債、不誠実や不従順といった嵐のただ中にいることは指導者の誰もが知っています。こうした嵐は女性たちの喜びや進歩を妨げます。皆さんは真剣指導者と力を合わせ、彼らから助言を受け、このような嵐を避け、身を守るための対策を練り、ステークの実情に合わせて人を助ける計画を立てる特権があります。その結果、素晴らしい友情や交わりが生まれることを皆さんは知っています。人を助けることを念頭に置くなら、常に交わりを築くことができますが、交わりを築くことにばかりとらわれていると、必ずしも人を助けることはできません。どのような目的であっても、貴重な時間と神聖な基金を使って婦女教会の名のもとに集まるときは、最も得意とするべきことを姉妹たちが行えるように助けなければなりません。 日曜日の婦女教会の集会では、開会行事は短く御霊を招くようなものとすべきです。責任を最もよく果たせるように、可能なすべての時間を使って共に福音を研究する必要があります。
婦女
教会のすべての大会、活動、集まり、集会は自分が最も得意とするべきことを姉妹たちが行えるようにすることに焦点を当てていなければなりません。集会では御霊を招くようなものとすべきです。私たちが責任を最もよく果たせるように、すべての時間を使い共に福音を研究する必要があります。ヒンクレ大館長はこう懇願しました。私たちには自分で認識している以上に大きなチャレンジがあります。できる限りのことを行ってください。それは持てる力のすべてを出し切るという意味です。私たちにははるかに優れたことを行う力があるのです。ひざまずいて主に助けと力、導きを求めなければなりません。愛する姉妹の皆さん、私が心から支持している預言者はこの世の方法よりも良い方法があると述べ、義のために共に立つよう教会の姉妹たちに呼びかけました。私たちが一つとなり声を一つにするとき、その力は計り知れないものになると言いました。私はこの教会の女性たちがイエス・キリストと主の回復された福音を信じる信仰において、また家族を支え養い守ること、そして助けの手を差し伸べることにおいて力強く確固として立つことを預言者に伝えました。女性にとって最も大切なこの技に携わるとき、主が私たちを祝福し微笑みかけてくださりますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
皆
さんの前に立ち、心に感じている事柄を分かち合う機会をいただき、へりくだる思いです。世の中の標準からすれば、私は平凡で取るに足らないものですが、偉大な憐れみを持っておられる主は、類まれな機会や貴重な賜物を私に与えてこられました。私には主の福音が真実であり、イエス・キリストが実在し、主の贖いの犠牲が現実であるという証があります。まだ14歳の時に初めて宣教師の話を聞き、モルモン書を読んだ時からずっと聖霊の導きと影響を感じてきました。私の証は常に心の中で燃えており、私の信仰は確固としたものです。このような信仰と証の賜物によって大きな祝福を受けてきました。私は今日世界中で最も素晴らしく最も価値ある女性たちの中に立っています。この瞬間、自分の肩の上の責任の重さを感じています。この特別な機会に主が私を通して皆さんに告げようとされる言葉を語れるように霊感を求めて祈り、聖文を研究して深く考えてきました。中央補助教会会長会は補助教会の歴史と目的について何度も学び深く考えてきました。神は教会の女性を祝福するために預言者を通してこの類まれな組織を作られました。婦女教会は当時の女性の優しい心に応えて霊感によって生まれました。この組織には2つの明確な目的があります。すなわち貧しい人々を援助し人々を救うということです。ベック姉妹は教会の女性は上手に援助を与えることができるし、そうするべきだと述べました。ヨハネ21章15節から17節の原則について考えてみましょう。主はペテロにおっしゃいました。私を愛するか。ペテロはこう答えます。私があなたを愛することはあなたがご存知です。主はこうおっしゃいます。私の子羊を養いなさい。主は再びお尋ねになります。私を愛するか。私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロは答えます。主はペテロにおっしゃいました。私の羊を飼いなさい。主は再び尋ねられました。私を愛するか。ペテロは答えます。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスはペテロに答えられました。私の羊を養いなさい。私たちも主の弟子として主を愛しています。ではどのようにして主の羊を養うのでしょうか。婦女教会の姉妹たちは家庭訪問を行うことによって主の羊を養うことができます。家庭訪問の目的は一人一人の姉妹といたわり合う関係を築き、援助や慰め、友情を差し出すことです。主が訪問教師に託しておられる務めは姉妹たちを愛し世話をすることです。その目的を達成するために訪問教師は次の事柄を行います。 1. 割り当てられた姉妹を定期的に訪問する。 2. 姉妹とその家族の霊的物質的必要をする。 3. 適切な援助を提供する。 4. 毎月のメッセージを通して霊的な教えを授ける。主は女性に愛、思いやり、親切、慈愛という神聖な特質を祝福されております。訪問教師としての毎月の訪問の際に愛の手を差し伸べ、思いやりという賜物を捧げるときに一人一人の姉妹を祝福とすることができます。個人的な状況がどうであれ、私たち一人一人に人を強化して養う機会があるのです。私は中南米の国々やカリブ海、スペインで暮らした経験があります。家庭訪問のために遠くまで歩いたり、バス、地下鉄、汽車などで行ったりする様子を見てきました。コスタリカに住む友人のアナは子供が小さかった頃も毎月家庭訪問しました。大雨の中を歩いて行ったこともあります。30年経って孫が生まれた現在も家庭訪問を忠実に行っています。彼女はたくさんの人の生活を祝福してきました。毎月訪問することにより愛、友情、信頼の絆を結ぶことができます。御霊のお流しに耳を傾けるなら、人の必要にもっとよく気づけるようになるでしょう。御霊のお流しに従うなら、助けの必要な人を祝福することができます。そうするために進んで自分を捧げなければなりません。 持ち物や時間を進んで捧げるのです。人生の真の価値はどれほど得たかではなく、どれほど与えたかによって測られるのです。互いの肉体的、霊的、精神的必要に寄り添うとき、家庭訪問は与える機会となります。ドミニカ共和国に住んでいた頃、私はある姉妹を訪問しました。その姉妹は3人目の子供を出産して退院したばかりでした。他にも2人の幼い子供がいるにもかかわらず、とても元気で落ち着いていました。聞けば、婦女教会の姉妹たちが数日間毎日手伝いに来てくれるので、とても心強く感じているとのことでした。彼女は愛されていることを実感していました。私はコスタリカで何度か出産しましたが、赤ん坊台で退院してくるたびに訪問教師が一番に食事を持ってきてくれました。ボイド・ケイ・パッカー会長は、婦女教会の奉仕は姉妹たちを尊んで大いなるものとし、性別すると語りました。また、どんな社交クラブや団体よりも、婦女教会の奉仕を優先するようにと勧告しています。訪問教師は、会員の定着や再活発化においても大いに力を発揮します。あるシングルアダルトの姉妹はこのように述べています。リアホナの大官庁会メッセージを読んでいたとき、家庭訪問をすることについて思い出しました。同僚とは親しかったのですが、予定がなかなか合いませんでした。その朝、私は担当の姉妹に電話で訪問の約束を作り、その時間に同僚が来れることを願いました。残念ながら同僚との時間調整はうまくいきませんでした。一緒に訪問できる人がいないかルームメイトたちに聞いてみましたが、誰も都合がつきませんでした。家庭訪問を一人で行うことは理想的でないので中止にしようかとも思いましたが、翌月まで待つよりは一人で訪問する方が良いという結論に至りました。アレハンドラの家の前で、私は緊張しながらドアに近寄りました。アレハンドラとはほとんど面識がありません。電話ではとても好意的だったので、教会で会ったことがあるのかもしれません。アレハンドラは私を抱きしめ、満面の笑みを見せてくれました。初対面でした。アレハンドラはまた教会に集いたいと思っていたことや、誰かが訪問してくれるように何ヶ月も願っていたことを話してくれました。訪問教師の訪問を受けたのは生まれて初めてとのことでした。私たちは福音の原則について少し話し合い、家庭訪問メッセージについて話し合いました。アレハンドラは教会に来る決心をしました。そして次の週にボーイフレンドと一緒に教会に来たのです。それ以来、アレハンドラと私は良い友人になりました。家庭訪問の担当は変わりましたが、月に2回以上行き来しています。アレハンドラは教会や家庭の予備に出席し、インスティチュートにも通っています。私は家庭訪問について強い証を得ました。聖霊が静かに促して、アレハンドラのような親切で愛情深い友人のもとへ導いてくださったことに感謝しています。私たちはこの経験によって互いに強められました。この経験を通して2人とも霊的に成長することができました。一人の羊飼いが関心を寄せるなら、迷い出た多くの羊を取り戻すことができます。彼らは招きに応じて戻ってくることでしょう。モロナイ6章4節には、バプテスマを受けてキリストの教会に入った人々を覚えて養うようにという勧めがあります。毎月訪問して福音のメッセージを分かち合うことにより、信仰と証が築かれます。福音の原則、聖句、預言者の教えについて話し合いながら、理解や個人的な経験を述べるときに、与える方も受ける方も共に強化されます。もう一つの祝福は、家庭訪問の同僚となる2人の姉妹の間に生じる友情と、2人が互いに強化し合うことです。私たちは共に奉仕することにより、互いに学び合い愛し合うようになります。私たちは意味のある援助をすることができますし、そうすべきです。福音の観点からものを見ましょう。神から促しを受けましょう。家庭訪問を効果的に行うことを決意しましょう。物質的、霊的な養いを与えましょう。私たちは教義を理解して教えることができますし、そうすべきです。霊的に飢えている人々を助け、羊を養いましょう。 羊を養うとは、新会員やあまり活発でない会員、そして活発な会員たちをも強め養うことを意味するのです。神とその子供たちに対する愛で心を満たし、無視の心で静かに喜んで奉仕しましょう。群れを養い、キリストの身元に招くには、純粋な心遣いがなければなりません。私たちが積極的に喜んで家庭訪問を行うときに、愛と思いやりの腕を差し伸べ、互いに祝福し、助け、強め合うというさらに大きな決意をすることができますようにお祈りします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Several months ago,
数ヶ月前、ベック姉妹から経験を少し交えながら家族について話してもらえませんかと頼まれました。私は独身で子供はいません。きっとベック姉妹は私が自分自身の子供のことで失敗したことがないので家族について話す資格があると思ったのでしょう。私はソーシャルワーカーとしての仕事を通して長年にわたり多くの家族と接してきました。ほとんどの家族は問題やチャレンジを抱えていました。肉体的にも情緒的にも子どもたちがひどく傷つけられるような状況を見て胸が張り裂けそうになったことが何度かあります。両親のアルコールや薬物への依存のために見捨てられたりした子どもたちも目にしました。里親の援助を受けて育てられ、今は愛にあふれる家族の助けもなく、一人で生活する18歳のワコードにも会いました。ほとんどの会員の家族には虐待や育児放棄といった問題はありません。しかしどの家族も病気、死、不従順、経済的な問題といった何かしらの問題を抱えています。これらの問題に対して、次のような疑問が心に浮かびます。家族に何が起きているのでしょうか。安定した家族と不安定な家族の違いは何でしょう。家族の助けになる簡単な処方箋はないでしょうか。誰が家族を助けられるでしょうか。今日私はこれらの疑問に短く触れて、自らの経験からいくつかの見解を分かち合いたいと思います。家族に何が起きているのでしょうか。サタンは家族を攻撃しようと躍起になっています。結婚は重要ではない。子供たちに両親はいらない。家庭など重要ではないと囁きます。道徳的な価値観は時代遅れで、馬鹿げていると告げます。そして信仰を捨て去り世の道に習うようにと囁くのです。名声や富で私たちをそのかし、どうすれば楽に暮らしていけるのかをほのめかします。神への信仰を攻撃し、最も堅固である愛ある家族さえも貶めようとします。私たちが少しでも屈するとサタンは喜びます。安定した家族と不安定な家族の違いは何でしょう。安定した家族は自分たちが何者でどこに行こうとしているのか、何を達成したいのかを知っています。不安定な家族は自分たちが何者かを知らず、計画もなく方向性を決める価値観や標準もありません。不安定な家族の両親の中には良い価値観を教えられたにもかかわらず、アルコールや麻薬によって適切な判断力や正しい決断力を失ってしまった人々もいます。安定した家族にあって愛に満ちた両親は言葉だけでなく模範によって教えます。子どもたちと共に行い、どのようにするべきかを示すのです。では家族の助けになる簡単な処方箋はないでしょうか。子どもは常に尊い存在です。彼らは神の霊の子どもなのです。私は想像を絶するような困難な状況の中でも生き抜く子どもたちを通して人間の強さを見てきました。愛する姉妹の皆さん、子供たちを愛し養ってください。愛を伝えてください。抱きしめてください。全身で愛を伝えるなら奇跡が起きます。温かい言葉をかけ、労働を模範で示してください。祈るように教えてください。ジェームス・E・ファースト館長はこう言いました。一緒に祈ることにより家族の絆をより強めることができます。幼い子供は両親や兄弟が祈るのを聞いて祈る方法を学びます。個人と家族の幸福にとって個人と家族の祈りはなくてはならないものです。 子供たちに聖文を読んであげてください。生涯にわたって聖文が彼らの導きとなると教えてください。家庭の夕べを開き、家族との時間がどんなに大切か子供たちに伝えてください。一般的に子供たちは両親や両親の犯す過ちに対して非常に寛容です。大人よりもずっと早く許し前に進むことができます。自分を責めずに過ちを犯したときは謝りましょう。子供に許しを乞うのです。改めるべき行動は改め前に進みましょう。子供を育てるには大きな忍耐力が求められることを忘れないでください。とても尊い存在である一方で、子供たちは皆さんを怒らせたりいたずらしたりすることもあります。そのような時には非常な忍耐と自制心が必要です。深刻な過ちを避けるためにはタイムを取る必要があるでしょう。自制心を取り戻すために少しの間部屋を離れるのも良いでしょう。家族、世界への宣言の中で与えられている勧告ほど素晴らしい助言はありません。ぜひ読んで研究し、家族の標準としてください。家庭の夕べで何度もレッスンとして取り上げ、家族はどのように機能すべきか、皆よく理解できるようにしてください。家族を助けるのは誰でしょうか？子どもたちを教え、家族を強める第一の責任は両親にあります。しかし、他にも多くの人が助けてとなれます。私には素晴らしい両親がいますが、二人だけで私を育ったのではありません。ヒンクレー大官庁が1995年に開かれた中央扶助教会大会で家族への宣言を発表したときに、私はタバナクルにいました。素晴らしい機会でした。メッセージの重要性を実感しました。これは両親に対する素晴らしい導きであると同時に大きな責任でもあると感じました。また自分は結婚していないし子供もいないから自分にあまり関係がないと思いました。しかしすぐに考え直し、やはり自分にも関係がある。私は家族の一員なのだから、娘、姉妹、おば、いとこ、めい、そして孫娘でもあるのです。私にも責任があり祝福もある。なぜなら私も家族の一員なのです。たとえ家族の中で生きているのが私だけだとしても、それでも神の家族の一員であり、他の家族を強めるのを助ける責任があると考えました。ロバート D. ヘイルズ長老はこのように言いました。家族を強めることは私たち両親や子供、教師、個々の教会員にとって神聖な義務です。扶助教会の姉妹として私たちは家族を強めるために互いに助け合うことができます。多くの奉仕をする機会があります。私たちの助けを必要としている子どもや若者は常に周りにいます。年配の姉妹の皆さんは多くの良いアドバイスや経験を若い母親たちに伝えられるでしょう。若い女性の指導者や初等教会の教師の言葉が両親が教えようとしていることを子どもが理解する助けになることがあります。また友人や隣人に助けの手を差し伸べるのに特別な飯は必要ありません。家族を強める上で最も大きな助けはキリストの教義を知り、それに従い主に頼って助けを求めることです。私は問題を抱える家族と接しながら、彼らが救い主について知っていたら、また彼らが子供たちにイエス・キリストの教義を教えられたらどんなにいいだろうと思いました。見よ、このお方は数々の試練に耐え、肉体の苦痛や飢え、渇き、疲労に耐えられるが、それは人にとっては死ぬ以外に耐えようのないものである。キリストはすべてを身に受けて苦しまれました。ですから私たちの思いを知り理解し助けてくださいます。聖文にはイエス様がどのように私たちを助けてくださるかが書いてあります。好きな聖文をいくつか読みます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。神に頼る者は誰であろうと試練や災難や苦難の中にあって支えられ、また終わりの日に高く上げられるということを私は知っているからである。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。 あなたは尋ねるために私の御霊からの教えを受けてきたからである。神の戒めを忠実かつ熱心に守りなさい。そうすれば私はあなたを私の愛の腕の中に抱くであろう。ヒンクレー大官庁はこう言いました。家族を絶対にないがしろにしないでください。家族ほど大切なものはありません。結局のところ後のように持っていくことができるのはこの家族関係なのです。救い主の偉大な愛を覚えてください。主はイザヤ書41章10節でこう言われました。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助ける。そして13節と14節で私はあなたを助けると言われました。救い主を信じてください。主は私を助け愛し、私たちの幸せを願っておられます。救い主である救い主は生きておられ、私たちを愛しておられます。私たちを助けてくださいます。主は皆さんを助けてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
今晩、中央婦女教会集会に共に集ってくださった皆さんに心からの感謝をお伝えします。これから、大官庁会第一顧問のトーマス・S・モンソン官庁のお話を聞きます。モンソン官庁のお話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌、主は光を歌います。閉会の祈りはユタ州プロボエチモント北ステーク、エチモント第9ワードのビーハイブアドバイザークレア・オーエン姉妹です。
This evening, our souls have reached toward
heaven. 私たちの魂は天に届いています。美しい音楽と霊感されたメッセージを聞くことができました。今ここに主の御霊があります。ベック姉妹、オールレッド姉妹、トンプソン姉妹、皆さんの両親、教師、そしてユース時代の指導者たちは、皆さんの可能性に気づいていました。つまりこういうことです。一人の少女の偉大さは今はまだ誰にもわからないけれど、どんな偉大な女性でもかつてはみんな一人の少女だった。こうして皆さんと共に集えることは素晴らしい特権です。カンファレンスセンターにいる姉妹たちだけでなく、衛星放送を通じて参加している姉妹たちにもご挨拶申し上げます。男性である私は少数派ですから、口を慎まなければなりません。ある男性が本屋で女性店員に、女は男に従うものという本はありますか？と尋ねました。店員は彼の目を睨んで、皮肉たっぷりに答えました。もしあるとしたら、空想小説のコーナーね。
教
会の女性である皆さんを心から称賛します。ウィリアム・アール・ウォレスが述べたように、確かにゆりかごを揺らす手は世界を支配するのです。1901年、ロレンゾ・スノー大官庁はこう述べました。浮上教会の姉妹たちは苦しんでいる人々を助け、みなしごや夫に先立たれた女性を愛の腕に抱き、自らは世の汚れに染まらずに身を清く保ってきました。私は世界のどこを探しても婦女教会の姉妹たち以上に純粋で神を恐れる女性はいないと明かしてきます。スノー大官庁の時代に負けず劣らず、現代にも訪問し愛の言葉をかけ、心の上を満たしてあげるべき人々がいます。私は今日の婦女教会について深く考え、皆さんにお話しするこの特権にへりくだりつつ、天の御父の導きを求めました。そして世界中の婦女教会の姉妹一人一人に、次の3つの達成すべき目標をお話しするようにとの促しを受けました。 1. 熱心に学ぶ、 2. 真剣に祈る、 3.喜んで奉仕する。一つ一つの目標について考えてみましょう。まず熱心に学ぶです。世の救い主はこう教えられました。最良の書物から知恵の言葉を探し求め、研究によって、また信仰によって学問を求めなさい。聖文を調べなさい。あなた方は聖文の中に永遠の命があると思っているが、聖文は私について証しをするものである。聖文の勉強は私たち自身と家族一人一人の証しを強めます。今日の子どもたちが育つ環境には、正しい事柄を捨ててこの世の楽しみを追い求めなさいという声があふれています。イエス・キリストの福音に基づく堅固な土台や真理への証し、義にかなった生活をするという決意がなければ、子どもたちはそういった声に影響されてしまいます。子どもたちを強め守るのは私たちの責任です。今の子どもたちは危機的と言えるほどインターネットやその他のメディアの影響を受けています。アメリカでは子どものテレビの視聴時間は1日平均4時間で、そのほとんどの番組に暴力やアルコール、麻薬、性の描写があふれています。さらにその4時間の他に映画やテレビゲームに時間が費やされるのです。他の先進国の統計もほぼ同じです。テレビや映画、その他のメディアから送られるメッセージの大半は、私たちが子どもの心に植え付けたいと願っている価値観とは正反対のものです。 健全な精神を宿し、正しい教義に固くつくように子供に教える責任は私たちにあります。でもそれ以上に外からの強い影響に対抗して正しい道にとどまれるように子供を助ける責任があるのです。多くの時間と努力が必要です。そして自分以外の人を助けるには、まず自分自身が氾濫する悪に立ち向かうための霊的、道徳的勇気を持たなくてはなりません。第2ニーファイの第9章に現代が描写されています。おお、人の虚栄と意志の弱さと愚かしさよ。人は学識があると自分は賢いと思い、神の勧告に聞き従い、聞き従わない。そして自分一人でわかると思って神の勧告を無視するので、彼らの知恵は愚かであって役に立たない。そして彼らは滅びるのである。しかし神の勧告に聞き従うならば、学識のあるのは良いことである。
人
からあたけられても主の標準に固くつく勇気が必要です。長年大官庁会の一員であった J. ルーベン・クラーク・ジュニア官庁は次のように語りました。信仰があるとみなされる人々の中にさえ、自分の信仰を全部表明すると信仰のない友人から馬鹿にされるのではないかと恐れて、信仰を明確に説明するのを避けたり、軽く扱ったり、捨て去ったかのように見せかける人が少なからずいます。それは偽善者のすることです。新約聖書の第2のテモテ、第2テモテ第1章7節と8節の力強い聖句が心に浮かびます。神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのである。だからあなたは私たちの主の証しすることを私たちの 主の証しをすることを決して恥ずかしく思ってはならない。霊的な勉強に加えて、この世の学問も欠かすことができません。将来何が起こるかわからないので、不慮の事態に備える必要があります。統計を見ても、夫の病気や死、あるいは経済的な必要から、皆さんが収入を得なければならなくなる可能性もあります。中にはすでにそのような役割を果たしている方もいます。今教育を受けていない、あるいはこれまで受けたことがない皆さんは、必要な状況になった時に収入を得るためにぜひとも教育を受けてください。学ぶことによって皆さんの才能は伸びていきます。子どもの勉強をさらに助けられるようになります。そして人生で遭遇するかもしれない出来事に対して備えができているという安心感を持つことができます。繰り返します。熱心に学んでください。第2の目標は真剣に祈るです。主は言われました。常に祈りなさい。そうすれば私はあなたに御霊を注ごう。そしてあなたの祝福は大いなるものとなる。祈ること、そして家族に祈るように教えることが今ほど必要な時代はありません。祈りは誘惑に対する防御です。心からの真剣な祈りを通して必要な祝福と助けを受け、困難やチャレンジの多いこの現世の旅路を進むことができるのです。祈りの大切さを子供や孫に教えるときには、言葉と模範の両方が必要です。祈ることを教えるときの模範の大切さを綴ったある母親の手紙を紹介しましょう。モンソン館長、時々私は子供たちに良い影響を与えられているか不安になります。私はシングルマザーで仕事を2つ掛け持ちしています。帰宅すると家がめちゃくちゃになっていることもありますが、希望は決して捨てません。 子どもたちと総大会を見ていて、モンソン館長が祈りについて話されたとき、息子がこう言いました。このことはもうお母さんが教えてくれたよね。どういうこと？お母さんは僕たちに祈るように教えてくれたし、祈り方も教えてくれたよ。この前何か聞こうと思って、夜お母さんの部屋に行ったら、お母さんはひざまずいて祈っていたよ。お母さんにとって神様が大切なら、僕にとってもきっと大切だよね。手紙はこう結ばれていました。子供は親が自分に教えたことを親自身が行っているのを見るときに、親から影響を受けるんですね。数年前、アトランタで開かれた全米ボーイスカウト連盟の年次大会に出席しました。ソルトレイクを立つ前、スカウト協会の役員に渡すために、青少年向けの協会機関紙、ニューエラを持っていくことにしました。ホテルについて包みを開けてみると、秘書が特に理由もなく、6月号だけ2冊余分に入れていたことに気づきました。それは神殿結婚の特集号でした。私はその2冊をホテルに残し、それ以外は予定していた人々に配りました。大会の最終日、私は昼食会に出ないで部屋に戻った方が良いと強く感じました。部屋に入ると電話のベルが鳴っています。ある姉妹が私がアトランタに来ていると聞いて電話をかけたのです。彼女は自己紹介をした後、10歳の娘に祝福をしてもらえないだろうかと聞いてきました。私が喜んで引き受けると伝えると、その姉妹は夫と娘と息子と一緒にすぐホテルに来ると言いました。待っている間、私は助けを求めて祈りました。祈り始めると、大会での高揚した気分は静まり、平安な気持ちに包まれました。やがてドアをノックする音が聞こえ、その特別な家族に会う特権に預かりました。10歳の少女は松葉杖で歩いていました。がんのために左足を切断したのです。しかし、少女の顔は明るく輝き、神を固く信頼していました。祝福を施しました。母親と息子はベッドのそばにひざまずきました。父親と私は小柄な少女の頭に手を置きました。神の御霊に導かれ、私たちはその力に圧倒されました。涙が頬を伝い、神の美しい娘の頭の上に置かれた私の手にこぼれ落ちました。私は祝福の中で永遠の儀式と家族の荘園について述べました。主から促され、家族で神の聖なる神殿に入るようにと力強く勧告しました。祝福の後で、もうすでに家族で神殿の儀式を受けに行く計画があるということを聞きました。彼らは神殿について尋ねてきました。その時私は天の声も聞かず、次元も見ませんでしたが、ニューエラを見なさいというはっきりとした思いが浮かびました。タンスの方に目をやると、神殿特集号のニューエラが2冊ありました。私は1冊を少女に、もう1冊を両親に渡して一緒に読みました。その家族が帰っていくと、部屋は再び静まり返りました。感謝の祈りが口から自然に出てきました。そして私は祈ることについて決意を新たにしたのです。愛する姉妹の皆さん、自分にできる務めを祈り求めるのではなく、務めを果たす力を求めてください。そうすれば皆さんの働きではなく、皆さん自身が奇跡となるでしょう。心から祈ってください。最後の目標は、喜んで奉仕するです。皆さんは善を行う力強い器です。 その強さは世界最高水準です。皆さんの影響力は皆さん自身や皆さんの家庭をはるかに超えて世界中に及んでいます。通りを越え、町を越え、国や大陸や海を越えて皆さんの兄弟姉妹に届いています。愛は絶えることがないという婦女教会のモットーを皆さんは体現しています。皆さんは奉仕の機会に囲まれています。時には奉仕の機会が多すぎて圧倒されることもあるでしょう。どこから始めるべきか、どうすればすべてをこなせるか、多くの必要がある中でどこでどのように奉仕すべきかといった具合です。人を高め祝福するためにはほんの小さな奉仕で十分なことがよくあります。家族について尋ねる、ちょっとした励ましの言葉をかける、心から褒める、短い感謝の手紙、電話などです。よく観察し気づき、御霊の促しに従って行動するなら多くの善を行うことができます。でも時にはさらに多くを行う必要があるのです。ある母親が子供がまだ小さかった頃に愛ある奉仕を受けたことについて話してくれました。彼女は子供の世話で真夜中に起きることがよくありました。そのような日の翌日には迎えに住む友人が来てこう言ってくれたそうです。夜中に明かりがついていたからきっとまた子供の世話だろうと思ったの。子供を預かってあげるから少し昼寝をしたらいいわ。彼女はその経験を振り返り感謝しながらこう語りました。そう言ってもらってどんなにありがたかったことでしょう。そのうちに彼女が私の家の明かりを見たということはきっと彼女も子供の世話で起きていて同じように昼寝が必要なんだということに気づきました。私は彼女から素晴らしいことを教わりました。以来私も周りに注意を払い奉仕する機会を探すようにしています。婦女教会の訪問教師という大きな組織が数え切れないほどの奉仕の技を行っています。数年前2人の訪問教師について聞きました。彼女たちは私のいとこの孫娘のアンジェラが夫を亡くして嘆き悲しんでいた時に助けてくれたのです。アンジェラの夫は友人と2人でスノーモービルに乗りに行き雪崩にあって命を落としました。それぞれの妻は妊娠していました。アンジェラは初めての子供でしたが、もう一人の妊婦にはよちよち歩きの子供が一人いました。アンジェラの夫の葬儀でビショップはこのように語りました。事故の知らせを聞いてすぐにアンジェラの家に駆けつけると、間もなく呼び鈴が鳴り、ドアの外にはアンジェラを担当する二人の訪問教師の姉妹が立っていました。二人が涙を流しながら愛と慰めの言葉を伝えると、アンジェラの目からも涙が流れました。この二人の素晴らしい訪問教師がアンジェラのことを深く心にかけていたことは容易に見て取れました。おそらく女性だけにできることだと思いますが、彼女たちは自発的に自分たちにできる具体的な助けを申し出ました。ビショップはこの二人の姉妹がこれからもアンジェラの心の支えになってくれることを知って心から感謝していました。
The bishop expressed his deep gratitude in knowing that they would be a real source of comfort to her in the days ahead. Such acts of love.
このような愛と憐れみの技が教会の素晴らしい訪問教師たちによって繰り返されています。毎回このような劇的な状況ではないでしょうが、心を込めて行われていることに変わりありません。優しい手と思いやりの心で飢えた者に食物を、裸の者に服を、家のない者に住む場所を与えている皆さんを称賛します。スズメが落ちるのをご存知の主はそのような奉仕を心に留められます。 人を高め、喜んで助け、分け与えたいという気持ちは、愛に満ちた心から湧き起こります。喜んで奉仕してください。愛するヒンクレ大官長は、皆さんについて次のように語っています。神は女性の心に神聖なものを植え付けておられ、それは穏やかな強さ、気品、平安、慈しみ、徳、真理、愛として現れます。愛する姉妹の皆さん、既婚者も独身の方も、天の御父の祝福が注がれて、家庭の中で、家族の中で、そして人生を通じて、良い忠実なしもべをよくやったという、世の救い主の栄えある言葉を聞くことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りし、皆さんを祝福します。そして愛する友ジェームズ・ファウストのルース姉妹のことも思いながら申し上げました。アーメン。
dear Heavenly Father, we are so grateful.
愛する天のお父様、ここの場で感じた御霊に心から感謝しています。また、ベック姉妹や彼女の顧問の姉妹から、モンソン館長から聞けた言葉に心から感謝しています。どうぞ、私たちが神様の前に確固として立ち、またこの技を進めるようにどうぞ私たちを助けたもってください。そしてまたこの場にいない人たち、また信仰も違う人たちもどうぞ祝福したもってください。このような機会に、また私たちが受けているたくさんの祝福に心から感謝し、すべてを愛する御子イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。